皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月22日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、参院選の争点は物価対策というお話です。参院選が明日から公示ということでありますけども、最大の争点は物価対策ということですね。国防とかなんか勇ましいことを言う人も結構世の中にいるんですけども、今日本はですね、非常にその貯蓄のない世帯が多いんですね。もう本当に平成の時代に生活を追い詰められましてですね、貯蓄なしで暮らしている人たちが多いわけですね。そうするとそういう人たちにとってみると、今日の物価高が一番大きな脅威です。今日物価が高いということはですね、明日まで食いつなげれるかどうかという重大な問題ですから、国防だとか年金だとか、介護だとかいう問題以上にですね、今日の飯が食えるかどうかってことですから、これが実は一番大きな問題なんですね。ですから、この、特に食品の値段が上がりますとですね、もう一貫の終わりでありまして、で続いて燃料ですね、車にしろ暖房にしろ、こういうものの値段が上がると一貫の終わりで、ですから世の中の余裕がなくなってくる、貯蓄がなくて余裕がなくなってくる時代になりましたらですね、もう物価上がったらもう一発で政治は追い詰められます。やっぱりこの昭和の末期のようにですね、すごく皆さんに余裕があってですね、物価が上がったって、しばらくはどうってことないというような時ならですね、まだしも今みたいにですね、本当に余裕のない人が多い時はですね、今上がってる特に食品エネルギーの値段をどうするかっていうのが最大の実は課題になってきます。したがって今の自民党を見てるとですね、政府見てると、ああ全く分かってないなと思いますね。本当にその今日食う飯の金をどうやりくりするかっていう人たちの苦労が分かってないで物言ってるなという感じがよくしますんで、今回の選挙面白いんじゃないでしょうかね。政党としては自民党が一番強いということなんでしょうけども、例えば参議院選挙で過半数割ったらですね、法律一本も通りませんからね、与党で過半数割ると。これ物価はまだまだこれ高くなりそうですから、大いにあり得るんじゃないですか。で、実はその物価対策一番はですね、ロシア制裁解除することなんですよね。例えば中国はですね、ロシアから安い原油をどんどん輸入して、サウジよりも今ロシアからの輸入の方が増えたでしょう。ロシア実はですね、今そのものすごくお金貯まってるんですよね。懐かしいですね。昔ロシア金貯まった時ってですね、ロシア人すごくその贅沢したですよね。モスクワから自家用機乗って成田までやってきましてね、成田にハイヤー呼んで、そこから築地まで行ってね、築地の寿司食うんですね。でそのまま今度、成田に戻って、ハイヤーで、それから成田から飛行機でまたモスクワとかサンクトペテルブルクに戻るというような人いましたよね。あるいはなんかその、これは一般の旅客機でもですね、羽田や成田にやってきましてね。で、この車雇ってですね、そのままこう、団体でですね、例えば小涌園が好きだったんですよ。箱根の小涌園行ってね、どんちゃん騒ぎですね。温泉好きなんですよ、結構、ロシアの人ってね。寿司好きでしょ。でもとにかくね、お金持ってますからね、どんちゃん騒ぎでね、金使うのよ。ところが今、制裁だからさ、あいつたちね、ロシア金貯まってもね、それ金使えないんだね。いや、こういうこともあるもんかと思いますな。資源国売ったら何十年に一遍かね、ボロ儲けするときあるんですよ。大抵はね、資源国売ったら金が貯まらんのでありますが、今回のようにね、たまに大儲けすることがあるんだな。ところが、その時金使えないっていうのは、あれ、きっと寂しい思いしてんだろうな、と。西側の人間がね、コロナでね、あそこ行けない、ここ行けないって言ってる以上にね、せっかく金貯まったのに、ね、このロシア人がどこも遊びに行けないというのはね、多分あの人たち、すごい悲しい思いをしてるんじゃないかなと私は思うんですけども、物価対策の一番はですね、 対露制裁解除ですよ。安い油が入ってきますよ。それから肥料だって入ってきますよ。それから鮭だってカニだって入ってきますよ。ねえ、いろんな資源だって安く入ってきますよ。だからヨーロッパもアメリカも日本も、要するにロシア制裁なんて勝手にやるもんだからですね、自分で自分の首絞めてね。で、物価上がっちゃって政府ひっくり返ろうとしてるわけですから。フランスなんかもう下院が負けちゃったじゃないですか。ね、大きく負けましたよ下院は。だからそうやってですね、まさにオウンゴールでですね、物価上げて政府もひっくり返ろうとしてるわけですよ。だから物価対策の一番は対露制裁解除ですよ。対露制裁解除ということはですね、ロシアと仲良くしていこうってことなんですよ。要するに世界はまさにキッシンジャーの言う通り二極であることを認めるってことなんです。世界はアメリカ一極であると言ってるからロシアけしからんなり、ロシア、ね、制裁だ戦争だっていう話なんで、世界は二極であると。世界はアメリカとロシアの二極で運営するとなれば、ロシアと仲良くするのは当たり前でね、稲川会と山口組が交渉してんじゃなくて、稲川会と山口組が手打ちをして、こういう条件で平和にしようということで言えますから、平和になるから交渉はないですよ。冷戦はないですよ。それでその、あれよね、人々の交流だって、物の交流、サービスの交流だって、非常にノーマルにいくわけであります。だからその、対露制裁解除ということは、世界が二極であるということ。まさにプリマコフ学派だな、ラブロフだとかキッシンジャーが言ってて、まさにトランプですよ。トランプがずっとやってきた、プーチンとトランプが一緒にやってきた世界を二極にして世界に平和をもたらすという、これを認めさえすればいいんですよ。これを認めさえすればロシア制裁なんてものは自然に解除になって、でそれで、物価も下がっていくと。これが一番の物価対策ですね。面白いのは岸田内閣ですよね。本当に戦略的オロオロってすごいなと思うんですけどね。まあ、オロオロしててですね、物価高にはまり込んでいくわけですよね。しかしその物価高どうするかって話になった時に、だから、まあ、じゃあ消費税を減税しろと。ね、消費税は減税であると。それからこの、なんですよ、対露制裁は解除であると。それから円高にするように日銀は一度金利上げろと。ね、これでいいわけですよ。全部これ言ってみれば、今までのさ、アメリカ依存のね、日本を潰すっていうことじゃないですか。アメリカの戦争や依存の日本を潰すっていうのが、この岸田内閣の一番確実な物価対策じゃないですか。いや、だから面白いですよ。戦略的オールオールやるとですね、今までの体制ぶっ壊すとこにちゃんと岸田内閣が座ってるんですよね。本当あの人なんか、鈴木貫太郎じゃないかなと前から思ってるんですけども、ね、強硬派言いながらですね、まあ終戦に向けて、いろいろ動いてった、終戦やったのが鈴木貫太郎でしょう。私岸田さんって初めからそういう人じゃないかなと思って見てるんですがね。まあだからアメリカクソくらいと、アメリカクソくらいとか、アメリカ戦争やクソくらいと言ったらね、それは消費税も上げられる、消費税も減税できるしね。だから別にドル売ってですね、円買ってね、介入したっていいし、が利上げしてね、円高持ってったっていいし、それからそのね、世界は二極である、アメリカ一極ではないと、二極であるということを認めて対露制裁解除してロシアと仲良くやろうと、明治以来のですね、この根深い対決は終わりにして、同じ、ね、東アジアの人間でもあるんだから一緒にやっていこうって言えば、俺は北朝鮮、韓国、中国だって、韓国だって、台湾で動き出しますですね。いや、それは新しい繁栄の東アジアが始まるわけでありますな。世界は二極であるという前提でね、東アジアが始まるわけですよ。一極で勢力争いの東アジアではなくて二極の東アジアが始まるんだから、いやだから岸田内閣として本当に真面目にですね、選挙に勝ちたいというので今言ったやり方がベストですよ。もうこれやったらですね、何党が出てきたってかなわないですよ。ね、だから本当はあの人の戦略的オロオロってすごいなと思っててですね、なんか天然ボケでそうやってるんじゃないかなって気がするんですね。なんかあんまり考えてやってるわけでもなくて、この辺りの日本っていうのは計らずもなんか天がこう物事を動かすっていうですね、不思議な状況のような感じがするんですね。しかしやっぱりそういうのは気に入らないって連中もいますよね。で、だからもっともっと戦争だとか言ってね、なんかまたいろいろけしかけてるやつがいますけどね、ヨーロッパでも中央アジアでも。でもどうかな、やっぱりこう、私は日本なんかまだよほどいい方だと思いますのはね、みんな鉄砲持ってないし、まあ打ち合いになってませんよね。それからやっぱり まだまだ世界に比べれば人々に余裕がある方ですよ、これでも。やっぱ世界見てるとめちゃくちゃだわな、もう、あそこも、スリランカもそうだしさ。それからアフリカも一体そうでしょう。それからアメリカが大体ひどすぎるよね、もうね、みんな鉄砲持っちゃっててさ、もう気が狂ったようにですね、なっちゃっててね。ああいうの見てると、いや、これはその、まあ物価対策は物価対策としてあるんだけども、それ以上にですね、じゃあデフレの時代はどう生きるんだっていう根本が全然理解できてない感じがするんですよね。やっぱ私も何度も言うようですけども、デフレになってね、平成になって御用達しということをやって初めて日本は良くなったと思うんですよね。御用達しという考え方なかったら平成の日本も完全にアメリカに乗っ取られてて終わったと思うんですね。御用達であり、強制であり、そして大自然のエネルギー、まあ熟練の技ですね。こういうものがあって、やっとそれでもこの程度で、まあね、崩れ方もこの程度でとどまってて、同時になんか未来もあるという状況になってたと思うんですよね。間一髪だったといつも思って、私は思うんですね、この30年間。長いようでいて結構その節目は短くて、間一髪の時になんか、なんとなく上手にできて今日があるような気がするんですね。しかし世界見てると中国もそうですけども、まあめっちゃくちゃだよね。そんなことやってたらあんた終わりなんだろうだと、あと殺し合いしかないだろうってところにどんどんどんどんこう進んでいきますよね。どうしてこう全体が見えないものかっていうふうに思うんですけど、まあこれは現実ですわね。でまあ国内なんか見ててもですね、まあ前にも言うようにこうみんな終わっていく時で静かに終わっていくって話をしてるでしょう。時代劇のね、時代劇みたいにですね、己この野郎って言いながら死ぬ人なんて言ったらある意味ないわね。あるいはなんか水戸黄門のね、ドラマみたいに最後ですね、もう追い詰められたらですね、もうみんなのものをやっちまえって言って黄門様に切りかかるような人も実はあんまりいないんだよね。ほんと最後静かに死んでいきますよね。相場でやられちゃった人もそうだし、戦争で行ったね、傭兵だとか、ウクライナ兵なんかもそうですけども、まあ、最後はうずくまって静かにしてるもんですよね。なんかそういうふうに考えると、太平記に出てくるね、もういよいよこれまでと思ったらですね、命はこれまでだと、名を残すためにですね、自らですね、最初に矢が当たるところに出ていくとかね、ああいう勇気を持った人っていうのは、やはり珍しいんだろうなと。珍しいからああやって本に載るんだろうなということがなんか実感としてわかりますよね。もう死ぬしかないと分かった時に、まあそこまで勇気を持って出ていける人っていうのは、まあ普通いないわな、見ないわね。相場でも、それから戦争でもね。ですから、まあこう、景気のいい時ね、調子のいい時になんかいろいろ言ったりするのは簡単なんですけどもね。ですからこう右肩上がりの国や企業がね、なんかいろいろ行ったりやったりするのは簡単なんですけども、まあ問題はそれが終わった時ですよね。バブルっていうのは大体そのもう大正のバブルからそうでね、仕事ができない人ほどうまくいくという特徴があるんですよ。仕事ができない人、学歴しか自慢するものがない人がうまくいきだしたら、これはおかしい時代だと。実力ないんで、まあそれは気をつけろっていうのが大正バブルの経験としてね、当時から残っておりますけども、まあ平成の時も、昭和の末期もありましてですね、まあだから当時は何ていうのかな、管理だけやってたっていうのかな、言われた通りなんかがむしゃらにですね駆けずり回って金儲けのことだけやってた人たちがやっぱり偉くなってたんだね。昭和の時代っていうのはなんか私これからの令和と同じようになるんじゃないかと思うんですけども、結構バランス取れた人が上にいましたよね。平和も戦争も、それこそ戦争世代もいましたからね、平和も戦争も分かってて、まああとまあ人間力も強くて、それからまあ非常時にもですね耐えられるような人、まあ特に戦争経験世代だね、こういう人たちが上にいる間っていうのはそれなりにこう安定感があったと思うんですね。ところがやっぱり戦後生まれが上に立つようになるとですね、やっぱりこう中途半端なんだね。中途半端でね、こう目の前のことだけ一生懸命やって金儲けするみたいな人が多くて、それでバブルになってたんですよ。でだからもうやっぱり大正バブルと同じで、しょうもないのが上に行くようになったらダメだね。それから会社がそうなんだな。東大生ばっかね、好き好んで取るようだったら大体終わりなんですよ、まあ、あれ。 東大生ばっか好き好んで取るようになるとね、まあ大体ろくなことがないわね。まあそういうのはね、こう遺伝子が弱くなってる証拠なんですよ。で結局だからバブル崩壊して、まあ行き詰まっちゃって、でそこに今度アメリカ入ってきたわけよ。アメリカ入ってきて自分の言うこと聞くやつだけを揃えたわけだな、進駐軍が入ってきて。だから今度もっとひどいやつが行っちゃったわけだ。まあ言ってみれば平成の時代にもう一回なんかバブルやったんだね。今度アメリカバブルですよな。だから今そのアメリカバブルがずっこけちゃってね、内政ウクライナで大敗してるわけでありますから、もう言い訳のしようがないわけでありますよ。みんなもう黙ってますよ。相場もひっくり返ってるし、ね、それから軍隊もひっくり返ってるし、あいつらはそのいわゆる海賊ですから、金と鉄砲玉でしょう。両方ひっくり返っちゃったわけだよ。ね、相場は大暴落だし、米軍は負けるし、米軍の支援した NATO 軍もダメだし、全部ダメよ。そしたらもう海賊終わりじゃないさ。そうすると海賊の言いなりになってさ、海賊後ろ盾にして威張ってた連中なんかまあどこに行ったんだかってぐらい静かなもんだな今な。やっぱりなんて言いますかね、そういうのっていうのは、やっぱり世の変わり目の象徴でありましてね。だから結局のところ、まあ、そういう中途半端な人間には未来は担えないと、担えないと。でかといって前にね、あの NSP でも言ったようにこう政治家が何とかしてくれるなんてね、そんな甘いもんじゃないわけありますよ。政治家自身がね、言ってみれば国会議員なんてものはですね、もう明治の初めから、明治の中頃のね、第1回帝国議会からうまくいった試しがないんだから、まあそら面白いって言ってたね、岸田内閣がね負けたりするの面白いって程度よ。で自民党が負ければ面白いって程度よ。であるのは混乱だけよ。ね、どうせ止まんのははっきりしてんですよ。そのどうせ最後の結果は同じなんですよ。自民党勝とうが負けようがですね、それはその明治朝鮮ひっくり返るのはそれは同じですよ。それはアメリカひっくり返るのは同じ、相場ひっくり返るのは同じなんですよ。だから答えは同じなんだけど面白いでしょ、自民党ひっくり返るとですね。だからまあその程度のもんいいよ。で結局だからこの最後の出口ってやつはやっぱり一人一人の、まあ、自分自身のリーダーシップでくぐり抜けていくしかないわけでね。やっぱ待ってると誰も来てくれないわけですよ。そう、待ってると誰も来てくれないから自分で動くしかないわけね。でやっぱり無理してもしょうがないんで、自分の分かるところから順番にやっていくと、いうことが大切でありまして、だから企業なんかもそうだよね。無理した経営はできないんだから、自分たちが何できるかっていうところに振り、ね、足元に戻ってやっていかないとダメですよね。やっぱり世の中ってのは円さえ向ける、結べばね、新商品もできるし、新しい、それからお客さんも見えてきますから、それは何でもありますよ。だから日本だってね、要するに世界は米ロの2極で運営するんだってことさえ認めればね、新しい友達いくらでも出てきますよ、世界はね。そこが最大のポイントですよ。世界は2極で運営すると。であとはね、過去のいろんな不始末の整理をいたしましてですね、反省もいたしまして、で新しい縁を結べばね、それは日本がそういうことやってきゃ、それいくらでも世界にこれから友達も広げられるしね、仕事も広げられると思うわけですよ。だから物価対策で一番いいな、物価を下げるために世界は2極であることを認めると。でロシア制裁を解除してアメリカ戦争へは帰っていくんだから、しかしまあアメリカと戦争するわけでもないから2極であると、お前たちだけじゃないぞと、ロシア陣営もあんだぞと、ユーラシアもあんだぞと、世界の4分の3はロシアの友好国だぞということを言って、少し黙れと言ってですね、まあ2極で運営すると、ね、それだけのことですよね。非常に結構なことじゃないかなと私は思うんですね。まあ日本という国はそういう意味で言うとあんまりこだわりのない国ですね。いい意味でも悪い意味でも過去に対してあまりこだわりのない国でありますから、同じ人が全然別なこと言ったって全然あれ日本って不思議じゃないんだよね。あんまりこう思想的なですね、統一性とか問わないとかないんじゃないかと思うんです、日本人ってね、政策とか統一性とかないんじゃないかと思うんですけども、まあなんか一つ流れが決まるとみんなそっち向けて動き出すみたいなところありますよね。でだからもうここまで来るとヨーロッパだってもう早く戦争を終わりにしてほしいと、だから早くゼレンスキーはあれ、降参しろと、で EU に入ったら降参するっつうなら EU に入れたるってわけで、今なんか EU 一生懸命すぐに入れようとしてますよね。ウクライナは EU に入ったら降参してやるって言ってんでしょあれ。いいことやね。 別にいいですよ、ヨーロッパ全体で責任取ればいいんだ。ウクライナの戦争はね、ウクライナは本当にヨーロッパの戦争ですから。で、結構なことだと思いますよ。ロシアだってそれ別に反対しないって言ってますでしょ。ヨーロッパにとってもさ、世界は二極であることを認めてね、ロシア制裁解除することが最大の物価対策ですよ。で、ロシアは資源もね、それから食料も制裁さえ解除すれば支援すると言ってんですから、大変結構なことであります。まあそんなことで面白い選挙でありますから、どうなりますかね、興味はあるんじゃないかと思うんですが、皆さん、ね、頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、参院選の争点は物価対策ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。